SBS の日本語ポッドキャストです。もっと他にも素晴らしい話題が日本語でお楽しみいただけます。 sbs.com.au/japanese で。
華道家の三堀淳一さんにお話を伺います。今回シドニーでお手前、どんなことをどこでされたんでしょうか？
オペラハウスの、日本の、いろんな特産品とかを紹介する、フェスですね、の会場に、ブースを、構えさせていただいて、練り切りの、パフォーマンス、所作パフォーマンスをさせていただきました。
和菓子のパフォーマンスというと聞き慣れない感じがするんですけども、はい、具体的にどのようなことをされたんでしょうか？
私がその所作として、ご紹介させていただいているのは、普通の、和菓子職人の実演とは異なりまして、そのテキパキおいしいものを作るという動きというよりかは、茶道家の先生がお茶を立てるような、茶道家の先生のお手前を見ているようなですね、動き一つ一つに美しい所作として感じ取っていただけるような、動きのを取り入れたパフォーマンスになっています。
先ほど華道家としてご紹介したんですけれども、はい、この華はお花のではなくて、はい、お菓子の華なんですけれども、はい、この華道というスタイルを作られたいきさつを伺ってもよろしいでしょうか？
一番最初に私はその華道家と名乗るきっかけを、気づいたというか気づかせていただいたのがやっぱお茶室でして、お茶室で茶道家の先生がですね、その茶室にまつわるさまざまなアーティストを紹介されるんですね。でそれは茶室を作った建築家であったりとか、お皿を作る陶芸家の方、茶碗を作ったりもしますね。で、掛け軸、床の間を飾る、絵画や書は書道家、画家、そしてお花を生ける華道家で、語っている語り部の茶道家の先生も茶道家という、そういったいろんな人を紹介している中で、その茶席で花形として、映るその練り切り菓子だったりとか要するに和菓子ですねが紹介されるときは、和菓子だけ屋号なんですね。はい、今日は何々屋さんの和菓子ですと、それは和菓子 そのスタイルなのでのれん文化として脈々と受け継がれてきたその美意識美徳のなすところなんですけれども、その、和菓子 そののれん文化の見せ方がゆえにですね、こののれん文化というものがですね非常に子供に分かりづらいんですね。個人が見えないので、はい、作っている人が見えないんです。看板しか見えませんので、だからこののれん文化 の良さっていうのはそれなりにありまして、そのやっぱり素晴らしい、それはそれで素晴らしいものなんですけども、残念ながらこののれん文化の価値というか素晴らしさが分かるのって結局みんな大人になってからがその多くなんですね。子供には分かりづらい。でそういうのが私このパティシエブーム、専門学校とかではやはり圧倒的に洋菓子の方が若い子が多いんですね。で小さな子どもたちに将来の夢はと聞いても圧倒的にケーキ屋さんが多いんです。なぜ私はその日本という国の世界に誇る和菓子という素晴らしい文化がありつつも、なぜ日本の子どもがこんなに和菓子職人に憧れないんだろう。で私自身もやはり和菓子屋の息子として生まれつきましたけど、子供の頃から本当に和菓子職人をかっこいいと思ったことは一度もなかったんですね。和菓子屋さんになりたいとも思ってなかったので、ただそういったこの文化を未来につなごうと思った時に、もっともっと子供に分かりやすい夢を与えられる見せ方を考えていかなければ、これはメーカーや機械に淘汰されてしまう文化だと私はそう危機感を感じまして、で、その茶室で感じたさまざまな個人が感じられるアーティストという見せ方というものに踏み切ることにしました。
なるほど。オーストラリア今回、初めてということで、手応えといいますか反応といいますか何か思われたことはありますか？
私は海外でやらせてもらうときに常に、ジャッジにかけられている気分で挑んでいますので、それがイエスなのかノーなのかっていうのは自分から期待しないようにしています。逆にもっとドライなものを感じたいなと思っているので、そういった意味では、私なりにオペラハウスは十分すぎるほどのイエスをいただけたと感じています。
なるほど。
はい、私はそのアートという観点から世界に発信しようとしたときに、要するに、 言葉を超えたものを伝えたいと思っているので、私がその綿棒という黒いマスクをかぶってするのも言葉をそぐという意味合いも込めてますので、それは場所時もう関わらずですね、対峙した人を引き込めるぐらいな集中を皆さんに感じてほしい、その凛とした茶室までいかなくても、そのまあでもイメージは茶室ですね、茶室のような凛とした空気を感じてもらえるような空間演出をしたいと思ってますので、それはそこに合わせようという感覚よりかはお招き入れたいという、はい、その国の方に感じていただきたいという、ただ作品の中でその訪れた土地で感じたこととかをこうインスパイアしたものを作品で表現するということはさせていただくことはありますけれども、その国によって演出を変えようとか趣向を変えよう、見せ方を変えようっていうのはないですね。はい、一つちょっと質問とはちょっと方向性が変わってしまうんですけども、世界各国で練り切りをいじっていて、私いつも日本から同じ練り切りを持っていくんですね。そうすると練り切りとは非常に乾きやすいあんこですので、その水分コントロールがすごく難しいんですね。でその水分コントロールというのは非常にその大気の湿度温度に左右されますので、そういった意味で言えばこのシドニーの気候、今この季節のシドニーの気候は非常に触りづらかったです。まあ、気温が低いというのはその練り切りに非常にいいんですけども、ただこの乾燥が結構強いなっていうのは練り切りにはちょっと扱いづらいかなっていう感じですね。
なるほど、
はい、
和菓子のお家にお生まれになって、まあ、幼い時からその和菓子に囲まれた生活といいますか、はい、非常に身近な存在になったと思うんですけれども、お子さんの時和菓子ってお好きでしたか？
食べるのも、まあ、カステラの耳ぐらいですかね、はい、
耳ですか？
はい、もうお父さんが本当に上手にカステラをきれいに耳だけを切るので、はい、はい、ただこのカステラというのをですね、ひっくり返すときに油紙を表面に当てるんですね、
はい、
そうすると表面のツヤツヤというところにはうっすらと油が染みているんです、はい、ただお父さんが絶妙にその油の染み込んでいるところ以外のところをきれいにそぎ落とすんで、子供の時はそのツヤツヤした焼き目のピカピカしたところがもう夢のところでしたね。
むしろそこをみたいな、
そうです、なかなか食べれないんです。いつもザラメがジャリジャリしてるあそこしかなくてそれはそれで美味しいんですけど、はい、まあでもあんこはもう本当にネイティブで食べてたので、そんなにまあ、大好物みたいなことはなかったですね。
和菓子というとお茶席とかでお抹茶と一緒にいただくというイメージがあるんですけれども、どのように召し上がっていただきたいとかそういうのはありますか？
もうそれはですね、練り切りを、私が目の前で、作らせていただいて、その出来たてを食べてもらいたいです。それが最高の状態です。先ほども申し上げましたように、練り切り非常に、乾燥しやすいです。そして、何より一般流通している練り切りのそのほぼ多くが必ずと言っていいほどほとんど1回冷凍されているんですね。で流通している練り切り、まあ、冷凍は致し方ないんですけれども、その中でつないでいるつなぎ成分がですね、お団子のようなものでつないでますので、ですので、お団子1日、冷凍庫を入れたら完全に閉まりますよね。はい、固くなりますね。あれと同じことがこのあんこの中で起きてますので、ですのでその職人がちゃんと戻してもみ上げたそのもみたての練り切りというのは、おそらくほとんどの人が食べたことがない味ですね。はい、ですので私はその所作パフォーマーとしてもそうですけども、料理人の観点からしてもぜひ目の前で対峙して、私が造形を作り立てた、もう壊したくないわっていう状態を即壊してほしいです。はい、
即壊す。どう壊したらいいでしょうか？
もう黒文字で一刀両断にズバッと、はい、もうその手でわしづかんで口に頬張っていただいてもよろしいかなと思います。ガツッと言ってほしいですね。はい、朽ち果ててこその食べ物、芸術だと思いますので、それは、食べたり、消化してこそ、本命を全うするので、はい、またその、壊したくないわっていうようなものを崩すというのもまた一興かなと、はい、その、消失するという儚さがまた美しいという感情につながっていくんだと私は思います。
は はい、オーストラリアも含めてあの海外また日本でされたいことなどありましたらお聞かせください。
まあ、今あの現在進行中なんですけれども、私今実は海外に向けて、写真集を作っています。はい、で、その写真集、普通の写真集ではなくて、一応その私のその華道に対する哲学的なフィロソフィーを書き添えたものになってまして、でそれが、今のところ作っているので世界6カ国語バージョンで、作っております。もちろん英語版も作りますので、全ての言語に対して日本語が必ずついています。日仏、日英、日中、いろんな国の人たちと日本語という、形で写真集を作っていますので、また本ができたらまたオーストラリアにもね、英語版を持ってお邪魔したいなと思っています。
sbs.com.au/japanese